アガリスクエンターテインメントの
オリエンテスラジオ。
はい、ということで始まりました、ツアーの量の差しでもいいですか、第6回ですね。はい、このラジオはまあどういうものかというと、まあ僕が毎回ゲストの方一人を呼びして、まあダラダラ、まあ二人で話すというもう分かりやすい番組になっております。もうね、早速ですけどゲストご紹介しましょう。はい、家の裏でマンボウが死んでる P の音楽担当、高橋洋さんです。どうもよろしくお願いします。
高橋洋です、はい、よろしくお願いします。
いや、もうね、普段僕はiPhone で撮ってるんですけど、
はいはいはい、
もう音響機材じゃないですか、これもう。
そうですね。今日はうちに来ていただいてやってます。
スタジオにお邪魔して。いや、何これラジオみたいなんですもん。
ガチのガチのマイクを今立ててやっております。
いや、もう僕本当にはい、ワナビーというか、ラジオすぐ高校の時から好きで、
はいはいはい、
ちょっと憧れみたいなのがずっとあったんですよ。
なるほど。
で、この企画、まあ実際自分のなんかコーナー持ってみたいなのも、はいはい、おちょっといいじゃんみたいな、ちょっとワクワク感あったんです これはマイクだなすごいっすね。まあでももちろんね、
はい、
普段仕事でやってるから。
そうですね、一応、はい、ミュージシャンとしてやって
るんで。まあこれ音だけだから、
はい、
まあどういうありさまなのかは聞いてる方はわかんないと思うんですけど、
ね、はい、あんまり家の中をそんな細かく描写するされるのもあれです
けど、まあ、
はい、
まあじゃあちょっとふわっと、まあ、
はい、ちゃんとしたマイクを、これドイツから来たマイクなんで。
ドイツから、自分からってことですか。自分から来たけど、
大丈夫です、そいつは私が輸入したものですが。
なるほど、
大丈夫ですって言っちゃい
ましたわかんないですからね。まあまあとりあえず開けちゃいますか。
開けちゃいますか、
例のあれを。
です。
いやいやいや
いや、お疲れ、
お疲れ様です。じゃあ乾杯。
乾杯。
お願いします。ああ、ありがてえ。
お疲れ様です。
いや、お疲れ様です。いや、でもちょっとね、やっぱ、なんか緊張しますね。
いや、わかります。僕はもうずっと緊張しました、今日。
なんかもうね。
やっぱ、アガリスクの皆さんと、はい、未だにこう、素直におしゃべりできないというか、
距離感、
緊張しちゃうんですよね。もともとファンだったので、まあまあ、舞台上で見てた人たちが、いるっていう感じになっちゃって、どうしても。
だからもう変なお見合いみたいな感じですよね。
本当にそうで、なんか、話していいものが、でも、みたいな感じで結局ない
よ。僕らなんて本当そんな大層なもんじゃない。
いやいやいや、その富坂さんが、皆さんの、実際の皆さんに合わせたキャラクター作りがすごい上手い言い方じゃないですか。だからなんか、舞台上で見たままの人がやってくるから、なんか あのキャラクターやって感じになるんですよね。
ああ、なるほど。
なんかその降りたら全然別の人だとしたら、なんか逆に話せるかもしれないんですけど、物語の中に自分も連れてこられたみたいな気分になっちゃうんで。
次元超役シャンプーあ
ったみたいな。次元超調べてきましたね。
いや、僕ね、いや、
は
い、
私の
気分。さすがにね、
はい、
いや、普段あんまり音楽聴かないし、ボカロ曲とか馴染みがなかったんですけど。
はいはい、はい。はいはい、
作ってるじゃないですか。
はい、作っております。
そりゃ聞かなきゃな
とありがとうございます。
もう全部はさすがに全部は、
いや、それは全然そんな
あれだったんですけど、はい、いくつか聞かせていただきました。すごいですね、改めて
ありがとうございます。
音楽作る人だ、
実は作ってたんです。はい、タルト作る人じゃないんですよ僕は。
いや、本当にパティシエだと思ってました。いや、だとしたらすごいですけどねじゃあ以前にね、あれだからもう、この間あった、キングオブコントの予選会の時に、はいはい、手作りのタルトをね、
そうなんですよね、
作ってきてくれて、劇場で、打ち上げでみんなでやって、はい、すげえうまかったっすね。
ありがとうございます。まあ、実はあれ僕食べてないんで、味はわかんないんですけど。
これちょっと今発覚したぞ、これ。そっか。みんな、あ、そっか。
いや、なんか一応取り分はあったんですけど、あんまりに皆さんが美味しそうに食べてくださるんで。
なるほど。
1個回して、 そしたら、
そういうことだったんだ。
壮絶なじゃんけんが起こって逆に申し訳なかったなと。
いや、争ってましたね。
争ってました
ね。野蛮人どもが。
いや、本当に。砂糖
もこんな美味しいもの初めて食べたみたいな。いや、でも美味しかったっすわ。
ありがとうございます。
結構料理とかもするんですか？
ああ、いや、実は全然そんなしなくて、まあ、家で仕事することが多くて、はい、なんだろうな。そうすると逃げ場がキッチンしかないというか、家の中で、なんか特に前住んでた家は狭くて、まあ、寝室と作業場が一緒で、寝る場所から仕事場も見えるし、はい、仕事場から寝る場所も見えたんですよ。
あ、もう地獄ですね。
もう最悪なん
です。逃げられない。なん
かそれで唯一逃げられるのがキッチンだった。
あ、なるほど。
んで、キッチンに長時間いる方法は何かって考えた時に、タルトを焼けばいいんだと思って、
はい、
それでお菓子作りを若干覚えたくらいで。
あ、すぐ逆なんですね。
そうですね。作りたいからじゃなくて、逃げた結果、
そこにタルトがあった。
そうですね。副作用で焼けるようになったみたいな感じ。
いや、もうそれもなんか、そういう曲を書いてそうだもん。副作用でタルトになったみたいな。
まあ、事実の方が意外と面白かったり
する、ね。そうですね。いやーね、今回ね、
はい、
言ったら初の、このラジオにおいて初の、なんだろう、アガリスク、害って言っちゃうと、またさっきのその、まだ仲良くなれてないみたいな問題がまた勃発してくると思うんですけど。
害は害です、まだ。
まあ、カッコ書きとしてアガリスクという字が入ってこない人は、今回6回目にして初めてなんですけど、は
い。ありがとうございます。
いやいや、ちょっとお話ししたくて。
ありがとうございます。いや、そうなんですよね。なかなか、打ち上げとかもちょくちょくお邪魔させていただいてたんですが、はい、僕、喫煙側にいたので、
そうか。
ほぼ厚さんとしか喋ってないんですよね。
じゃあ、損でしたね。語弊があるわ。まあでもね、一人としかね、そんなね。
そうですね、はい。
そうなんですよね。それこそ二人で喋るなんて初めてですよね。
そうですね、本当に。そういう番組なんですね、これは。差しでっていう。
差しで。まあ、これからいろんな人もどんどんなんかお呼びしてと思ってるんですけど、いやでもちょっと緊張すんな、まだなんだよこの感じ。
早く先入れ
よ。ゾクゾクすんぜ。
おつまみ、
進む、そう、おつまみ買ってきたんですよね。
ありがとうございます。
そう、こないだ、前回前々回、
はい、
4回目5回目とおつまみをね、
はい、
鎌田翔一郎という、いるじゃないですか、メガネの。
はいはいはい、
男の家で。でも汚い家ですよ。洋さんの家と比べたら。うん、そこで
汚そう。
ちっちゃい声で汚そうって。まあ、その通りです。俺が言うのもおかしいですけどね。そう、おつまみをね、食べてたんですけど、聞き直したら、やっぱりすごいボリボリ言ってて。
なるほど。
で、今日、なんかおつまみ、買ってきますよみたいな話をしたら、ヨウさんが、
はい、
チータラとかだったらポリポリ落としなくていいっすよって言ってくれたから、天才かな。チータラをね、まず手に取ったんですよ、
はい、
でもそっからやっぱり僕欲望っていうのがあって、うん、出ちゃうんですよね。
そうですね。
次に手を取ったのはもうピスタチオですよね。もう前回もね食ってたんですけど、これはやけにポリポリ、もう割る音もする。咀嚼音もするし。
バリバリ、パキパキ、バリバリ。
あげくね、よくあるじゃないですか、ヒビが一切入ってないのが、たまにあるじゃないですか。あれが出てきよって、
うん、
鎌田んちのハンマーで、粉々にしました。忠告したんですけどね、僕も。あんまり強く叩くと、行くぞと。
そうですね。
思ってるよりもピスタチオは弱い存在なんだ
よ。相手は豆だぞと。本気になるなと。
もう、処女ぐらいの感じで扱ってやらなきゃいけないのに、あいつはもう、
じっくり
なら してる。粉々にしましたから
ね。いや、そうですね。まあ、いただきます、ピスタチオも。
どうぞどうぞ。
はい。僕もネットでラジオやって、
そうなんですよね。
はい、それでおつまみを咀嚼する音がよく入るんで、
はい、
それでチータラがおすすめですよって話をさせてもらったんですよね。
やっぱり経験者は語るですね。
ですね。割とそのいいマイクなんで、
はい、
ガチガチにいいマイクなんで、
いやすげえ言う、分かってるのに、
ガチガチのいいマイクなんで、
ドイツのね、
何でも拾うんですよ。
いや、いいっすね。何でも拾ってくれるのは。
何でも拾うんですよ。
ただちょっと拾いすぎちゃうこともあるってこと
ですね。そうですね。このマイクは実際内弦の、 あの、最後のフェイスの公演で、お貸しするかって話もあって、
はい、おー、あの、そうかそうか。
会場がやっぱ広すぎて、後ろまで通らないってことが、直前になって分かって、じゃあマイク必要かなって話になって、うん、急に、なんか、ありませんかって言われて、一応、持ってったんですけど、
ドイツの、
いかんせん、何でも拾いすぎるタイプで、指向性がないので、あの、逆に、なんか、お客さんのざわざわとかも入っちゃったりとか。
張り切りすぎちゃって。
そうですね。そんで狙った音もそんな拾えないところで結局使われなかったんですが。
ああ、すごいパワータイプのやつ。
そうですね。
もう俺に任せろ
何でも吸収するぞみたいなやつ。
ああ。そっか、でもだからもう適材適所だな。
そうですね。こいつの出番は大変にはなかったと。
いや、でも確かに見た目からもね、結構ごつい感じですもんね。
そうですね。
これ聞いてる方には一切わかんない、
ね。そうですね。写真の一つでもなんか。
でも、こんにゃくぐらいの感じですよね。
正しいのかな、それは。
わかんない。これはもう皆さんイメージしてもらえばいいんで。
パーソナリティとしてはちょっと。
確かに、ドイツのこんにゃくって言われたら、なんだろうなってことになりますかね。ドイツ多分、ちょっと燻製になってるんでしょ
うね。スモーキーな感じで、ね。
あ、そう、今も話に出たんですけど、はい、あの内弦のね方に、
はい、
去年の内弦全国版に洋さん関わっていただいて、
ああそうですね、そういえばその話しなかったですね、なんでいるんだ
こちらかっていうあの文芸助手っていうポジションで、はい、
本当にささやかですが、
いやいやいやいや、やっぱ外からの意見、まあそのこれまた外って言っちゃうけど、
ああもうそれは大丈夫です、
でも普段やっぱりあのアガリスク周りで作品作ってるんで、こう新鮮なね意見みたいなのはやっぱり出にくいわけですよ。
なるほど。
癒着がすごいから。
癒着が
もうズブズブの関係。
仲いいですもんね皆さんね。
もうだからやっぱりありがたいなと思うし。
いやいや全然。
またなんかやりたいですよね。
そうですね。
ガガリスク限らずなんか。
ぜひなんかいつでも読んでください。
企画。
はい。そうですね。いやーでも、もうちょっといろいろ手伝えたらなと思ってたんですけどね。
いやいやいや。
なんか、多分、富坂さんが求めてるのはなんか、実際に使えるアイディアとか、
はい、
だったのかと思うんですけど、うん、なんというか、あの、客から見たらここ気になったよみたいな、なんか、どっちかというと編集みたいな意見。をちょっとぶつけてみただけだったんで、実際その僕が言わなくても富坂さん大体気づいてらっしゃるんですよ。
いやーわかんないですよ。
なんでなんか客観的に見てもやっぱそうなんだっていう確認作業だけ手伝ったみたいな感じだったので、なんかもうちょっと作品の深い部分まで関われるようなことが今後できればなと。
そうですね、はい、なんかだしこの間言ったらまあ再現では
あったんですか。ああ、そうですね。
依頼とは、もちろん、ある程度あったけど、
はい
まあ、全く新しい作品ということでは、なかったので、
そう
ですね、次また、まあ俺が言うのもあれですけどね、俺は全然書く方では関わってはね、
はい、
ないんで、あれなんですけど、それもなんかちょっと楽しそうですよね。
なんか、そうですね、共作みたいなこともできれば、
いや僕あのようさんの作品世界、まあちょっと片足どころかつま先をちょんってやったぐらいですけど、
はい、ありがとうございます。
好きですね。
ありがとうございます。
なんかいいですよね。なんか独特じゃないですか。
ありがとうございます。
でもなんだろうな、木を照らってるっていうラインっていうよりは、なんか結局帰ってくるというか根底にあるのが割と人間みたいな、
ああ
とか心みたいな、
ありがとうございます。もう本当に
作品が多いじゃないですか。
そういうのを目指してやってます、ね、
だからやっぱりほっこりするし、なんかキャッチーだしっていう、さっきあの僕あのポロって出したやつあったじゃないですか。じゃあここぞとばかり、
はいはい、
あれすごい俺一番あのガッてなったかもしれないけど、いや単純に僕があの王権さん好きってのもあるんですけどね。
ったですね。まあ、OK さんですから、そう。
いや、あれ、あんまりちゃんとそこら辺は調べてなかったんですけど、はい、どういう経緯で？
あー、なんか、なんだろうな。その、まあ、ボーカルドっていう、まあ、キャラクターのあるボーカルを立てて、曲を作ってる、作ってきた中で、
はい、
その、いい加減人間の歌声も使いたいというか、人間しかできない良さもあるだろうっていう、
うんうん、
まあこういうのをやりたいっていうのはあったんですけど、いかんせんそのボカロ出身の人間として、はい、そのお客さんがそれを求めてるのかっていうのがなかなか難しいところがあって、一応そのなんだ商業の場でやってるので、そのお客さんの声は無視できないし、
そうですね、そ
のメジャーに行くまでに応援してくれてた子たちの声を無視してメジャー行ったら好き放題やりますじゃあちょっとあれなんで、
確かに作品でありかつ商品である、その前にやっぱりそれよりも前にそれをずっと支えてくれてた人たちっていうのもでかいですもんね。
そうなんですよ。なのでどうにかその人間に歌ってもらうことに整合性を持たせられないかっていうことを考えて、じゃあ2次元と3次元を行ったり来たりするストーリーにして、
うん、
3次元部分を人間に
伝えるってことなんですよ。あれが俺あの演出がすごい好きで、
ありがとうございます。
いい、まずそもそも、はい、まあ、このラジオ、まあ、どれだけの人間が聞いてるかっていうのは、まあ、置いといて、まあ、聞いてる人の中にはやっぱりボカロみたいな人もいると思うん
です
よ
ね。
だからボーカロイドっていう、あれですよね、あの、可愛い女の子とか、かっこいい男の子の声で歌ってくれるっていうソフトですよね。
ボーカルを機械で合成できるっていう。
未来でしょ、未来の話をします、僕たちは、今。
2016年
です。すごいですよね、あれね。
いや、本当に。
そう。の、それの、まあ、P。
はい、
プロデューサーの P ですよね。
そうですね。
ボカロ P ということで、はい、その、ボーカロイドに自分の作った曲、歌詞と、そのメロディーとを命令して歌わせるっていう人ですよね。
そうなんです。
はい、
このまとめ、序盤に欲しかったですね。
そうですね。確かに。どちらかってから。
まあ、そうやって、ボーカルがいなくても、はい、オリジナル曲を発表できるっていう、すごく素敵なツールなんです
ね。そうなんですよね。やっぱり、今やはり多いじゃないですか。その、なんだろう、自分ではちょっと歌えないみたいな。
まさにそう。
歌い手さんとかいるけど、はいはい、別に曲作りたいし、
はい、
発表したいけど、歌えないし、
はい、
どうしようっていう時に、
ね、
すごく大きい存在ですよね。
本当にそうなんですよ。っていうのでね、
革新的な、でも、いやもうあれも最初あれって走りは、でもだからガッと来たのは初音ミクだと思うんですけど、そうですね、前かその前から
その前から
ありましたよね。
その 2,3 年前からあるはずです、うん、もうだから生まれて10年
なってますよね、
くらいは経つはずですね。
そうそう、でもあれ僕がだから最初にボーカロイドみたいなのを知ったのは初音ミクだったんですけど、はいはい、まあ、こんなんあるんだ、すげえなみたいな。
いや、革新的でした ね、あれは。まあなんで、ボカロを聴きたいっていう子もたくさんいるんですよね。その、逆に人間だと嫌だみたいなとこまで行ってる
怖
な方もいたので。
まあまあ、好みはやっぱりありますからね、う
ん。なんかその人間だと自分で感情入れられるけど、ボカロだと感情なく歌うんで、逆に聴く側が感情をなんか込めていけるというか、なんか想像の余地を与えられるみたいなところもあって、なんかよく脳のお面に例えられたりするんですよね。向きによって表情が変わると。なんで、その、ボカロを使って音楽をやってた人間が、急に人間のボーカルになるっていうのが、ちょっと、
なるほどね。
だったんで。
機械の反乱起きてんな、これ。
起きてんすよ。ボーカルの仕事は奪われまくってるんですよ。
いやいや、でも、もう、あ、そう、で、さっき言ってた、はい、二元跳躍シャンプーハットっていう曲は、
はい、そう
ですね、さっき言ってたみたいに、はい、まあ、基本的にあの、ヨウさんの曲って割とお話というか、
は
い、物語がありますよね。
はい、そうですね、うん。ストーリー性のあるというもので。
で さっき言ってたのは、その三次元の中のキャラクターが自分の日常にうんざりして、はい、
そうですね。
二次元に行きたいって言って、ってあれですよね、あの、髪の毛洗うと、
そうですね、
次元を跳躍できる特別なシャンプーハット。
説明されると
恥ずかしい。まあね。これはでも人生で初めて特別なシャンプーハットって初めて言いましたもん。
そうですね。多分もう二度と言わないです。
で、あの、三次元、こちら側に、ねはいはい、僕たちの方にやってくると、はい。っていう時の二次元側の時の歌声っていうのをボーカロイド。
そうですね。
あれは何というソフト？
あれは VY2 っていうヤマハさんが出してるやつですね。
使って、はい、で三次元側、まあ、三次元こっちに来た時の、はい、あの声歌をあの筋肉少女隊や特撮のおつけんじさんが、
はい、おつけんじさんに
すごいっすよね。
いやオファーしたらやってくれるもんですね。
ね
なんかあの方もこう昔あの高木部伝説っていう、
はい、
発表した時にそのご本人に。
ああ
の協力していただいたっていうことがあったらしく、うんうん、その時にあのまあ普通そんな若くてよくわかんないよくわかんないって言い方もあるんですけどよくわかんない音楽をやってるようなや若いやつらが、はい、もう当時もう大御所で売れっ子の高木ブーさん呼びつけて変なことやらせてっつったら高木ブーさん一体どんな思いするんだろうとか、うん、怒ってるんじゃないかなっていう感じで大月さんが実際お会いしたらあのいや若い子に協力するの楽しいと
あ
なんか全力で使ってくれって言ってくれたみたいなエピソードがありまして、うんうんうん、それを大月さんが受けて今は大月さんが若い子のやりたいことに全力で協力するっていうスタンスらしくなんで私のようなもののオファーでもバッチリ受けてくれて
かっこいい
かっこいい
バトンつながって
るなつながってんすよ
いやもうい
やちゃんとその後輩に返すっていうのがいいんですよね、うん、その先輩に直接じゃなくて下につなげるっていう姿勢でやってくださってたのでおかげさまで私も
いやかなりでもガッとされましたね
いやありがとう
ございますいやいや
あの人の声が入るだけでもう全然違う作品になるんですよね
なんかそのまそれぞれ良さはもち、はいはい、もちろんあると思うんですけど、なんですかね、それこそ次元跳躍じゃないけど、
はいはい、
こう、奥行きと高さと、なんか幅とみたいなところで、世界バッてなりますよね。
そうですね。やっぱ急に人間になったっていうのが、その声だけじゃなくて、やっぱ人間だっていう感じに一気になるんですよね。
演出自体もやっぱりすげえ効いてるなと思ったし、
あ、ありがとうございます。動画の方の。
はい。で、OK さんの歌い方も独特じゃないですか。
う
ん
すね、
俺あれすごい好きなんですけど。
いや、本当に。うん、
またこう、節がちょっとこう。
そうですね。うん、
本当にだから三次元の、ボカロでは出ない。
そうですね。あれは難しいですね。うん、いや、かっこよかったですよ。
あ、これだよ、コラボって思った。だし、あの、最後、あの、その、主人公が、
はいはい。
帰ってくじゃないですか。
そうですね。自分が元いた世界の良さに気づくみたいな感じ。
で、なんか逆に、その三次元の奴らざまあ見ろみたいな感じで、戻ってくじゃないですか。
はいはい。
あれがなんかすごく、なんだろう、視点変えると逆のこと言えるなっていうのがすごい、なんか好きで。
ありがとうございます。う
ん、なんだろう。
ニートさんが逆でも我々こそ愛されるザマーと言ってやるみたいな。
俺らには自由がある。っていう、はいうん、なんか、なんすかね。同じことを逆で言えるっていう、うん、なんかすごくこう、元気もらえるというか、うん、勇気もらえるというか。
ありがとうございます。そうですね。なんか、今自分がいる場所を愛せればな、みたいな。
よく、まあなんか、あるじゃないですか、その感覚として、二次元入りてえ、みたいな、うん。そういうなんか、感覚に対する、まあ、なんだろう。
ありますね。
に対する、肩、背中バーンみたいな、あの、応援ソングな感じがちょっとしてる。言ってっけど、みたいな。
はい、うん、いや、ありがとうございま
何者でたりよっていう。まあ、
そうなんですよね。うん、
だからなんか、楽しい曲だけど、見方によってはやっぱりちょっと考えるな、みたいな。
ありがとうございます。
面白いですよね。
いや、その、なんというか、実際、たどり着くまでの経路は、普通じゃなくても、結局たどり着くのは、なんか普遍的なとこでありたいっていう気持ちでいつも書いてるので、なんか、だから途中で割と取っちゃったりとか、変な設定だったりとか、っていうのを考えるんですけど、結局は、なんていうか、考えさせられるところで終わりたい。ですよね。それをちょっと、アガリスクさんの作品でも、なんか、勝手にですけど、近しいものを感じるというか、結局、その、なんだ、内言もそうですけど、父というものに関しての、なんか問題提起でもあるし、意外と、なんか、コメディとして見ると、本当にただコメディなんですけど、実は結構なメッセージ性が多分込められてると思うんですよね、富澤さんサイドには。でも、その、道中がやっぱコメディだし、なんか、その、やってる人たちはその、自治とは何かなってこと、何も考えてないというか、今自分はこうしたいっていう利害の戦いしかやってないんで、あの、キャラクターたちだけだとちょっとあれかもしれないですけど、なんか逆にそういう関係ないものを通じて、自治っていうもの関係ないありさまを見せて自治っていうものはどう何かみたいなテーマを見せるっていうのが、なんか、近しいものというか、こういうことやりたいなと。
でもなんか
憧れましたね。
言われてみればというか、はい、そのメソッドとしては、はい、方法論としては違うけれど、はい、なんだろう、面白い装飾みたいなものがあって、はいはい、ただ本質は、なんだろう、人間みたいな、
はいはい、
そこはやっぱり近いのかなっていう感じはしますよね。はい、だから、ヨウさんの曲聴いて思ったのはなんか、あ、これはファッションショーじゃないっていう感じの。
なるほど、なるほど。
あれ、ファッションショーって、はい、あの、服じゃないですか、主役。そうですね。で、なんかすごい奇抜な服とか、あれだし、なんか商品だし、っていうのとはやっぱ一線を画しているのは、その、奇抜な格好をしている人間みたいなところが一つメインに芯にあるから、ああ面白いなって思う。
パーソナリティ
いやいやいや、でもそう、なんかだし、僕もなんかいろいろ考えたりするの好きなんですよ。何かを見たりとか読んだりとか聞いたりしたときに、
分析をするん
ですよ。そうですね。分析って、もう、でも自分でもちょっと思うんですけど、そういう自分はなんか良くないところだなと思う反面、好きなところでもあるんですけど、そういう仲の良くなり方しちゃうよね、みたいな、ものに対して。
ここはここで落ち着くよね、みたいな。このシーンはこういうことだよね、みたいな。
それでも細かいところを、なんか気づいた気になる、分かった気になるって意外と大事だなと思っていて、普段の生活もそうだし、まあこと役者に関してはそういうなんか発見みたいなのすごくでかいなとも思うんで、あとこの間なんそのあれですよね、内言の全国版の時にちょろっと話した時に、
はい、
あのカブトムシ、いや、じゃあクワガタムシ、
はい。
クワガタチョップしたらタイムスリップ。
はいはい。
した。
はい。合ってます。
はい。
はい。
の話をちょろっとしたじゃないですか。
はいはい。いや、あんま覚えてないですけど。
なんかそのタイムスリップもので時をかける傾向が、
はいはいはい。
の話をしたときに、その話題も出て。
そうですね。なんか、そうですね。最初にアガリスクさんの作品見たのが時かけだったんですよ。たまたま。
おっしゃってましたね。
たまたまコリッチで、
ね、
上の方にあるやつをとりあえず見に行ってみようっつって、たまたま出会ったんですけど。 なんか僕もタイムスリップものをまあ書いていって、うん、その見た当時は多分その作品のなんかコミカライズ作品の原作とかもやっていたので、はは、割とそのタイムスリップっていうものに日常的に触れていたんですが、うん、あのクワガタにチョップするとタイムスリップするっていう設定なんですよ、
はい、
それはまあ大した意味はないんですけど、はい、ただ奇抜であるだけなんですけど、うん、まあそれに奇抜であることに意味があるっていう意味でやってたんですけど、そしたらあのなんだビニールテープで自分を囲めばタイムスリップするやつが目の前にいたので、
はい、
あいるなまだと思って
俺らはというか 俺まあ、はい、逆に、はい、クワガタかみたいなのはあります
ね、うん、多分お互いなんでしょうね、うん、お互い外して外してこれなのかもわからないですけど、
でも俺はそのクワガタにチョップっていうので思ったのは、はい、リアリティがあるなと思って、
うん、逆にですか。
うん。あの、しないじゃないですか。
しないですね、クワガタにチョップは。
だから、あ、そういえばクワガタにチョップしたことないな。
だから、もしかしたら、
もしかしたらっていう、その、可能性の入り込む隙間がバンバンあるっていうところで、あの、なんでクワガタにチョップかっていうのは、まあ、意味ない。
ないですね。
まあ、言ってましたけど、はい、でもその、その意味なさというか、よくわかんなさみたいなのが、すごいなんか、意味あるなというか、効果的だなっていうような、ところで、ちょっと次行ってもいいですか？
思っています。
これね、やっぱよくある、この前回、前々回もあったんですけど、一人が席外すと誰か残されるっていう。いやー、声、やっぱ、かまたんちと違って声が届かないのかな、向こうに。
のんびりしようかしら。
なんだよ。いたずら心が洋さんの。
一人でどれだけ繋げるんだろう。
いやー、でもね、僕、ショールームってアプリ、あって。
話し始めた時大丈夫。
それは完全に一人でやってたんですけど、あれ、これあれじゃないですか。朝日スーパードライ。
朝日スーパードライ
です。いいんですかこんなものを。いただきます。
どうぞどうぞ。
そう、あれ、何の話してましたっけ、
なんか、タイムスリップがなん
ちゃって。そうだそうだ。そう、クワガタにチョップしたらタイムスリップしたっていう曲、はい、あれ、はい、でも時かけ、まあ、時かけって略しちゃいますけど、あの普通の人が聞いたら時をかける少女の方になるん
ですね。そうですね、
はい、その時かけもう一回乾杯しますか。
お
です、今日が乗ってきたところで、
まあ、乾杯でございます。
はぁてそう、あの時かけと、
はい、
クワガタだと、
はい、
あのなんだろう、時間移動の考え方はちょっと違いますよね。
そうですね、
あのそれはあのどういう方法かって言ってよりは世界の捉え方が違うじゃないですか、
うん、そうですね、平行世界に移動するだったり書き換わるだったり、なんか大きく分けて2つありますけど、
うん、だからあのクワガタの場合はあれは一本道ですよね、
はい、そうですね、きっかけは本人が入れ替わっちゃいます。
そうですね。別の世界。
別の世界の自分と。
何本か、何本も無数に、無限に走っている、はい、並行している、まあ言ったら、徒競走の、なんていうんですか、トラックじゃないですか。
なるほど。
みたいな感じで。
別のトラックに。
ポンと飛ばされるっていう、はい、たくさんのラインが、並んで走っているっていうような考え方で。でクワガタの方はどっちかっていうとなんかスゴロクとかに近いかもしれないですね。
なるほど、一本道で、
一本のあのルートがあって、はい、まあ分岐っていうのはないとして、はい、一本のルートがあってそこにいっぱいマスがあると、であるマスに止まったら別のマスに飛ばされてしまうみたいな仕組みに近いのかなと思って、はいはい、
ね、
でならではがそれぞれあるじゃないですか。
そうですね、うん、
あのクワガタ聞いて僕がやっぱりこういうの好きだなって思ったのは、未来の自分に会って、
はいはい、
あの、なんだろう、一つメッセージをもらうみたいな、ああいうのって割といいじゃないですか。
ありがとうございます。
あの、まあ、いろんな作品で使い古されてはいるけど、使い古されないのは、やっぱりみんなそこに結構感動するから、
そうなんですね。ベタは結局みんな飽きないし、うん、ベタになるってことはやっぱそれだけ のものがある。
そうなんですよね。王道ってやっぱり王様の道ですからね。
いや本当に、
いやその子孫に会うとか、で、あのリアス式じゃないですか。
リアス式ですね、
うん、あれもあれいいなと思って。
ありがとうございます。そう、序盤はコメディに見せかけなきゃいけないっていう作品だったので、最後にはいい話にするために逆にそっちに振っておかないとみたいな。
あれ、あのイラストがお姉さんですよ、
ね、ああそうですね、
実の龍宮司さん、
実の姉でございます。
兄弟ユニット、
兄弟でやってますね。
仲良し、ね、
いやもうもうどうだろう、ここ6、7年仕事の話しかしない兄弟。
ああそっか、でも仕事一緒にしちゃうとまあそうなるのかもしれない、ね、
まあそうなんですよ、ね、まあ、悪くはないと思うんですけど、特に喧嘩することもなく、お金で揉めることもなく、普通になんか逆に兄弟だからこそ分かってもらいやすかったりもするので、
通過ですね。
そうですね、
やっぱ同じ。お姉さんの絵も素敵ですよね、ポップな。
ありがとうございます。
あの色の使い方とか。
ありがとうございます。あの人は手塚治虫が好きで、
あ
なんか レトロフューチャーみたいなとこにすごいこだわりがある人だったんで、うんうんうん、そのクワガタチョップの未来に行くみたいな時の未来っていうもののなんか色使いが、未来でありつつちょっとレトロも感じるみたいな、どうがすごくうまく
いいですよね。あの過去から見た未来への同型みたいな憧れみたいなのの、ね、未来に漂うその現代とか過去の人間の香りみたいな、俺あのシルエットだけで描いたあの街とタワーとかが
描い
てて、
はいはい、
クワガタの影とキラキラみたいな、はいはいはい、あの一枚すごい、
ね、ああありがとうございます。未来なんか想像上の未来の絵をちゃんと描いてくれたんですよね。その実際に例えば50年前に2016年はどうなってたかっていう想像図みたいな絵ありますけど、
はい、
全然現実とは違うじゃ
ないですか。そうなんですよね。
そんな
50年まだ車飛んでないし、
飛んでないし誰も読めない中でその想像して描いたような絵っていうのが絶対現実より未来じゃないですか。
そうなんですよね。
ああいう車は飛んでいないし、
ね、もうさ完全にこれ考えたやつワクワクしてたじゃんみたいな。
そうなんですよ、うん、それで現実を上回っちゃってるぐらいの、うん、あの感じというかその想像した未来だよっていう、想像する瞬間が一番楽しかったよみたいな未来の絵を、うん、あいつは持ってきたんで、
はい、
あの街の絵とかね、
なんかどこか、うん、僕のイメージですけど、はい、あの万博って、
あそうです、
ね、すごいあの、はいはいはい、重なりますよね、はいはい、そういう未来への同景っていう憧れみたいな、はいはい、その景色に、うん、あの時のこれからすごい未来が、僕はねあの万博愛知九博ですけどす、ね、じゃなくて今言ってるのは
大阪
国で話してるあの大阪万博っていう、はいはい、あのあれがまた不思議ですよね。あの僕らからしたら過去じゃないですか。
そうですね。
その過去から見ている未来っていうところに、実際の距離感で言ったらその時見てた未来が今なんだけど、でも見てたものってもっと先に
そうですね
あってっていうその奇妙な距離感。
いや、
これもなんかある意味タイムスリップなんじゃないかなっていう感じしますよね。
そうですね。本当、ね、うん、今月の石見れますよって言ったら行きますもんね。未来だと思って行きますよね。
あれあんなワクワクすることないだろうっていう。いや
本当に普遍的な憧れみたいなところ、その時代に関係なく、まあ未来を行くという土壌の中でも時代に関係ない憧れみたいなとこ、なんか刺激されるんでしょうね。あれ
今現代の持ってる未来感ってちょっと寂しいっすよね。なんかあのネット社会っていう、あの一つ未来が現実になった形ではあるじゃないですか。あの欲しかったやつもっとさあのっていうのはありますよね。ちょっとね、
もっと車がビュンビュン飛んでて、そうそうそう
だから多分結構わかんないけど、 俺も含めですけど、みんな割とバカなのかもしれない、
ね。そうですね、
うん。そういう方がいいじゃないですか。すね、なんか、小学館みたいな。
少年の心がうずくようなやつだ。
あれは、そうだ、そういうなんか、うん、まあ、いい意味で言いますけど、チープな未来みたいなのが、その、クワガタチョップの、
まさにそうですね、
世界観に、
はい、
なんかバチコンハマって
る感じが。
イラストであのリアス式が、でも、表現はされてない
ですよね。そうですね、一応、その、うん、まあ、ボカロのキャラクターの歯並びがリアス式歯並びだっていう話なんですけど、あの、まあ、さすがにかわいそうだろうと。
確かに。
あと、キャラクターのファンは怒るだろうと。
ああ、そうか、それが、でかいですね。で
一応文字面だけそうしといて、実際のイラストには反映させないようにしました、
うんうんうん、僕はだから言い方あれですけど、うん、愛着とか全然ないんで、
はいはい、
欲しかった
んですけど、そうですよね、ガッタガタの方が本当は面白いんですけどね、
そうでニコニコ笑って、はいはい、あの自分の、ま、孫と会って、はい、同情するっていう
遺伝しちゃってる、
うん、だし僕がちょっと思ったのは最後自分と会うじゃないですか、
はいはい、
あのもう死の間際に、
はいはい、
あれもなんかなんていうかこう意味あるなっていうのがどっちからしても意味あるっていう、なんでこの未来に来たのかっていうタイミングでもあるじゃないですか、
そうですね、
これがだから一本道だから成立することであって、うん、あの過去から移動してきたまだ女の子の方からしたらその未来の自分の死の今の際に会うわけじゃないですか、逆にねその未来の自分をもうおばあちゃんになってる方からしたら過去のあの時の私に会ってるっていうこの二つの点が重なるっていうのはすごく意味深いなって思っていて、
そうですね、タイムスリップものって割と自分に合うのはタブーなことが多いんですよね、
うん、変わっちゃうみたいな、
なんかそうですね、
パラドックス的な
パラドックスが起きちゃうとか、
だからこその
そうです ね、
これはまあ聞いてもらえればいいかなと思うんですけど、うん、ネタバレってあれでもないですからね、
まあもうだいぶ前の曲なんで、うん、
だからアドバイスするんですよね、
そうですね、
本来あのタイムスリップものではタブーとされている過去の自分へのアドバイスっていうのが、はい、これがあのある意味一つ矛盾しない形に、うん、あのこれここで自分はねあなたにどれだけでもあのこれをこう変えればこうなるよっていう未来の話をすることができるけど、でもそうじゃなくてこれからあなたがする、まあ、私だけど、
はい、
する失敗っていうのは今の私なんだよっていうそのところでいっぱい後悔しなさいっていうアドバイスをするっていうのはすごいいいなと思って、は
い、ありがとうございます、そうなんですよね、そのうん、そうですね、想像する反対を行こうとしただけではあるんですけど、
まあ、
やっぱ未来の自分に会えると思ったら、うん、いろいろずるいことを考えるじゃないですか、はい、人間っていくらでも未来の情報があればお金も稼げるでしょうし、うん、失敗もしないでしょうしっていう中で、
うん、そういつもそんなことばっか考えてますね、僕も
そう、まあ、そうなんですよね、
そう
で、まあ主人公も普通の子なんですよ、別に特別いい子ではなく、
うん、たまたまクワタにチョップしちゃっただけでね、
そうですね、そんでそのメッセージは送ったおばあちゃんだった主人公も別に特別いい人間ではなく、うん、ただ何も言わない方が幸せだって
。そうなんですよね。私は幸せだったっていうことを言うじゃないですか。は
い、
それがすごくいいなと思うし。だからね、多分最後、笑っただろうし、その笑った歯はリアス式だったのかっていう。
お互いね。
そう。それが俺いいなと思って。そこは想像の、まあ、あの、範疇というか余白だなと思うんですけど、はいそう、強制とかしてねえんだろうなっていう、うん。 だしそれはその未来の自分の笑った顔をもしかしたらいいなって思った、
うん、
その子が、
うん、
それをあんまりコンプレックスだと思わなくなったのかもしれないっていう、うん、え、どこがみたいな、スタート地点どこみたいなことになってくるけど、うん、そう、なんかそういう余白がいいなって
思いますね。
あの、いや、僕小説とかも好きなんですけど、
はいはい、
でもああいう音楽の中でやっぱ限られてくるじゃないですか。あの、
そうですね、情報量がどうしてもの
それってなんかリミテッドみたいな、創作における逆にいいんじゃねえのっていうのはやっぱり、まあ、極端なところ言うとあの俳句とかですけど、
はいはいはい、
ああいう限られてるからこそ、さっきあのボカロファンの能面の話みたいなのがあったけど、
はいはいはい、
その情報として少ないからこそ、そこに受け手の気持ちとか乗っかるみたいなのやっぱりありますよね。
そうですね、なんか想像の余地をどれだけ作るかみたいなところはありますね。
そうですね。いや、音楽あんま俺あの普段聞かないんですけど、うんうん、あの MP3 プレイヤー的なものも持ってないし、うん、だね、もうもっぱらあれですね、パソコンで作業してる時に、はいはい、作業用 BGM 的な感じでいろいろ聞きながらみたいなレベルなんで、普段あんまり音楽聴かないんですけど、音楽ってでもいいですよね。
そうですね。
いや、生まれるべくして生まれた文化だなって感じしますわ。
情報量は限られていつつも、そうですね、それこそ見ていただいたように想像の余地を与えるには多分一番いいメディアなんだと思います。音でもなんとなく雰囲気を表現したりしながら、想像する方向性をちょっとコントロールしたりとかしながら、ことなんかバーバルなコミュニケーションじゃないから、
その
正しく伝わらないこともたくさんあるし、なんか伝えたいと思ったこうしてほしいじゃないところで勝手に感動されたりもするんですけど、だからこそ面白いのかなとは思いますね。
あ、でも確かにそういうのもありますよね。なんか舞台やってても本当見る人で受け取り方違うし、なんかあそこでなんか感動したんだみたいな、すごい泣いちゃったって言われた時に、おマジかって思ったりとか、あ、へえ、
そうですよね。見る人も自分の人生が今まであって、ここが響くぞ状態はみんな違いますもんね。
そうなんですよね。やっぱり、だからこそ、音楽にせよ、舞台にせよ、受けていてこその、結構キャッチボールっすよね。
そうですね。
なんか、しっかり話をしてますね。
真面目な話を。
まあ、全然楽しいからいいんですけど。そうそう。
いやー。
あ、前回ね、
はい、
鎌田と、
はい、
まあ、日本撮りでやって、
はい、
前回、前々回、はいはい、4回目、5回目で日本撮りだったんですけど、もう、前回5回目はもう、やっぱ酒飲んでの日本撮りなんで、俺も酔っ払っちゃって、
後半
明らかにテンポが落ちてるんですけど、
なるほど。
ただそこでちょっと話したのが、このラジオをどうしていこうかみたいな、
なるほど。
かなり可能性は感じてるんですよ。
なるほど。まあ、1対1で1時間話して相当掘り下げた話をせざるを得ないですもんね。
だし酒飲むでしょ。
そうですね。
普通のラジオじゃ絶対やっちゃいけないことをやっていてっていうところで、なんかコーナーとか欲しいよねみたいな、さっきも言ったように僕はあのラジオ大好きのわなび野郎なんで、コーナーとか欲しいじゃんみたいな、
リスナーからメールも募集して、
そうなんですよ。で、あのメールアドレスも作りましたよ。はい、そうですね。あの一応言っとこうかな、今ここでも、
はい、どうぞ。
ツワドットサシアットマーク gmail.com ですかね。
なるほど。ツワの綴りはは
い、tsuwa.sashi ですね。
なるほど。
ツワドットサシ、全部小文字になってます。
よろしくお願いします。
は
い、
まあ、もちろんブログの方にもアドレスも貼り付けるんで。
そうですね。
はい。そっちの方に。でもこれ言うのがやっぱりラジオっぽい
ですね。そうですね。
これすごい好きで、
はい、
なんだろう、メールアドレスは全部小文字みたいなのもあるあるじゃないですか。
はいはい、
あれすげえ言いたかったんですよね。言えてよかった。
僕も実は前 FM 横浜で
番組やってた。いやもう実はというかまあもうウィキペディアに載ってる
から。ああそうですか。どうですか。
はい、
もうその時僕もラジオ大好きだったんで、
はい、
まあ毎回なんかファックス番号みたいなのとか読んだりメールアドレスとか読んだりしたんですけど、はい、いちいちテンション上がってましたね。
いや上がるでしょあれ。
いや本当に。
だから本当
あの瞬間がやっぱり今一番ラジオやってるぞって感じがするんです
よね。お便りとか本当に読みたい。ラジオネームとか言いたい。
じゃああれですね、メールが来るようなコーナーを考えないといけないですね。
そうなんです。一応
はい、
前回の放送で、
はい、
リスナー参加型のものとしては、うん、今日のおつまみっていう、うん、今日のお通しだ。間違えちゃった。
もう間違えちゃった。
今日のお通しっていう、
やめてから募集。
今日のお通しっていう、
はい、
リスナーおすすめのおつまみ。
なるほど。
これ美味しいですよみたいな、期間限定で今セブンでこんなん売ってるんですけどとか、あとまあ簡単に作れるおつまみなんかを送ってもらって、それを食いつつ話すっていうウィンウィンのウィンウィンの、
ね、
いやウィン俺があ
っちのウィンはなんだ、
俺のいやなんかなんだろう、
進めてやったぞ
みたいな、いや俺の右手と左手にウィンがどっちもあるウィンウィンで。盛り上がるし楽しいみたいな、美味しいみたいな。っていうのでちょっと一個、かまどとの話の中で出てきたのが、これ、まあ、っていうのと、でも、言うても、まだもう始めたばっかりの、
うん、
右も左もわからない、うん、ウィンもわからない状態の、僕なので、はい、まあ、コーナーっていうコーナーはとりあえずそれぐらいで、
う
ん、普通のお便り、
そうです
、例えばこんな話をしてほしいぞとか、あ、まあ、ただタイミング的にその次のゲストこの人ですっていう時にもう撮っちゃってたりとか
は
あるんで、
はいはいはい、
この人にこういう話を聞いてくださいみたいな、ちょっとうまくいかないこともあると思うんですけど、こういう話してほしいとか、ね、例えばこの人ゲストに呼んでほしいみたいなのとか、はいはい、それこそこういうコーナー新コーナーどうですかみたいなとかでももらえたら嬉しいなっていう、特にもうそういう欲が、なんだろう、乗っかってみたいな欲はすごいあるんですよね。
いや、そうですね。メールが来るとやっぱ嬉しいですから。
いや、絶対嬉しいでしょ。まだ僕は経験しないですよね。あ、で、そのリスナーが関わらないコーナーがでも一個できまして。
あら。
これが水差してもいいですか
っていう、ほう、うん、不穏な空気が、
大丈夫かっていう感じですけど、はい、これいやコーナー自体は結構まともなんですよ、
はい、
まあ、どういうコーナーかと言いますと、
はい、
前回ゲストから次のゲスト、まあこれ誰かわからない状態で、
はいはい、
この話してもらってもいいですかねみたいな、
はあはあはあ、
テーマを一個ぶん投げてもらうっていうコーナーだと。
なるほど。
だからリレーのバトンみたいな感じですね。前回鎌田から、
はい、何でしょう。
今回、まあでも相手が誰かはわからない状態で、はいはい、
なるほど。
一つテーマもらってるんですけど、
はい、
発表します。
はい。
まあこれ前回聞いてる人はわかるんですけどね。
はい。よかった。聞いておこうかなと思ってたんですけど、
はい、
聞かなくてよかったです。
よかった。これまでにやった中で、
はい、
無理だーって思ったゲームなんですか？
ゲーム？
そう、ゲーム。ゲームやります？
ちょくちょくやりはします。
だからまあ、ほんと子供の頃から今までで全然いいんですけど。
はいはい、ゲームで？
無理だ。まあ、いろんな理由あると思うんですけど、
はいはい、
あのてかポジティブな方でも、
はい、
あのネガティブな方でもいいんですけど、
はい、
これちょっと無理だなみたいなのなんかあります？
なるほど、ゲームか、なんだろうな、
まあ、難しすぎるとかでもいいです
し、はいはいはい、つまらなすぎるとか、
まあ、
はい、それでそれで言うと、
はい、
つまらなすぎるって振りをしてから喋るのは非常に
あ、まあまあまあ、
やりづらい。
いやでもむしろね、ちょっとつまらなすぎてやりたくなる可能性ありますからね、
はいはい、なんかあのプレス4を持ってって、
はい、言った。
プレステーションナウっていうサービスがあって、こう、定額で過去のソフトがいくらでも遊べるみたいな。
ああ、ありますね。
があるらしくて、
はい。
それ試しに1ヶ月だけ入ったことがあったんです。アーカイブみたい
なやつですね。
そうです、そうです。1ヶ月で入ったことがあって、
はい。
ただ、まあ、始まったばっかりだったんで、そんなに対応ソフトもなく。
なるほど、ラインナップが貧弱だと。
なんか、全然よくわかんないのしかなくて、
はいはいはい、
そんで、まあ、そんなゲーム自体、詳しくもなかったんで、
ほうほう、
なんか適当にとりあえず何でもいいからダウンロードしてみるかと思って、東京ジャングルっていうやつ
を
ダウンロードしたんですよ。
割と荒廃した未来の
やつです
よね。はい、
割と有名らしいんですよ。後々調べたところ。
やってないですけど、でもなんか一時期 CM やってた気がしますよね。
なんか割とバカゲーとして有名な。
動物いっぱい出てくるやつ、ね、
なんか人類が滅びてしまった後の渋谷で、もともとペットだったりとか動物にいた動物たちが野生化してどうにか生き残るっていうゲームなんですけど、
おお、
なんかその設定だけ見て、あ、面白いから面白いかもしれないと思ってやったら、なんだ、最初に操作できる動物が2種類しかなくて、
お、
シカとポメラニアンなんですよ。
ちょっと待って、
シカとポメラニアンなんですよ。でシカは草食動物なんで攻撃ができないと、逃げ回って草を、
いやいや、シカは攻撃できるでしょ。え、オスのメスなんですか？
オスだと思うんですけど、
立派な角あるでしょ。
まあ、攻撃しても倒しても食えるわけじゃないんで、
あ、
草食なんで
自衛の手段でしかない。
そうです、だからひたすら逃げ回って草を探して食うしかないんです。
地味、
地味も地味なんですよ。
え、だから本当に頑張って生きるみたいな。
そうなんです。
しかもだから
バイトかなみたいな感じ。
人間だったらその、例えば絶対絶命都市なんかそんなありますよね。とかだったら人間同士のコミュニケーションとか圧力とか出てくるけど、はい、鹿でしょ。
鹿
が、
鹿です。もう文字はもうシステムメッセージしか出てこないですから。
はいはいはい。
ただただ。
だし、システムメッセージも、こう、やってる俺らが見て、こういうことだって思うけど、中の鹿は一切関係ない
ですよ、ね。何もないんですよ。だからもう、よくわかんない鹿だけ操作して草を探すだけのゲームだった。
そっか、鹿は鹿ですもんね。その、名前とかもないし、はい、ただの鹿だから。
そんでまあ、鹿が間違いだったんだろうと思って、ポメラニアンを使って
た。確かに。まず鹿選んだんですか？
まずとりあえず鹿から選んだのが間違いだったな
って。いや、間違って。ポメラニアンの方が絶対。
こっちは肉食なんですよ。だから動物を飼って食べられると。
しかもね、ポメラニアンのその、なんだろう、飼いならされてた頃とのギャップがやっぱりあるから。
そうなんですよね。可愛いペットも野生化したらきっと強いんだろうと思って。
いや、そうでしょう。
やってみたら、
肉食ですもんね。
肉食なんで、もうそう、実際ポメラニアンでやってみたら、なんか、街にワニがいて。
は
一撃で殺され
て。いや、勝てるわけが。
勝てるわけがないですよ。ポメラニアンがワニに勝てるから
。だって、肉食かっこ笑いでしょ。
そう
だって、ガチの肉食の、普段から肉を食ってきたやつ。
いや、もう全然。いや、普通にヒヨコとかニワトリとか倒せるんですよ、ポメラニアン。
いや、負けてたらダメでしょ。ヒヨコ、ニワトリに負けてるポメラニアンなんて、もう。
いや。
見たくないし。
でも、まあ、ワニには勝てん
の。絶対無理。絵が見えない、飼ってる絵が見えない。
そうですね。
だって人間だったらね、なんだろう、ありますよね、ワニの習性。
何ですか？
顎の力の話なんですけど、
噛ませると。
そう、開くのと、俺今、多分酔っ払ってるかもしれないけど、どっちだったか忘れちゃった。開く力と噛む力、どっちかが強くて、どっちかが弱い。
閉じる方かな。 開かないからこう押さえるみたいな。
あ、上だ、そうだ、開くのが、はい、閉じるのは強いけど、開く力が弱いから、はい、上からこう、もうなんかギュッてしちゃえば大丈夫みたいな。はい、っていうのは人間だからできるのであって、ポメラニアンはただ食べられるしかない。
何も戦略がないんだよ。
え、でも最初に使えるのが、その、
その二つね。
二種類。
だんだん、なんか条件クリアしていくと解放できるらしいんですけど、そんなやる気も起きないくらいポメラニアン
ボコボコにやられて、
ほんとくっそつまんねえなこのゲーム
って。あ、もう合わなかった。
合わなかった。
臭くってワニに食われるっていう。
なんかもう本当になんか爪楊枝でも眺めてた方がまだマシなぐらい。
悲しい。
つまんなかったですね。
そっか、むしろ爪楊枝見てる時は。体力使わなくていいから
目も疲れないし。
そっか、うわ、なんかそれかなり無理ですね。無理だですね。
ただ割と人気のゲームらしいんですよね。進めれば面白いらしいんですけど、
だからもう最初の門が、
うん、険しすぎて
第一の壁を越えるところがでかすぎたってことですね。わかんない。俺もでもやってないから、あれだけど、今の話聞いたら怖くて手出せないな。
でもじっくりやり込めば楽しいんでしょうね。
ただでもじっくりやり込む気にはなれなかった。東京ジャングル。
東京ジャングルさん。
ぜひ。
ぜひ。
あんまり今まで聞いたことないタイプのぜひ。
試して後悔しろよのぜひです。
そうですね。でも今全然安く売ってるんじゃないですか。
そうですね。で、アーカイブで配信されるくらいだから人気自体はあるし、
ああ、
安くもあるし、こんなにいいですかね、鎌田さんは。
今聞いてニコニコしてんじゃないですか、知らねえけど。